これから見ること、作ること、聞いていくというタイトルで、作家の末永美奈さんと富本哲さんをお招きして、トークを始めたいと思います。よろしくお願いします。初めに僕の方から、この CS ラボ、これは CS ラボという、大学の企画の一環なんですが、CS ラボの説明と今回の企画の経緯を簡単に説明させていただきます。東京造形大学 CS ラボ学生自主総合センターという団体がついている、団体は、学生の手でもう一つの大学を作る試みとして今年から本格的に動き始めたものです。大学教育の中で学生が自ら授業を企画提案していくという試みでもあります。これまでにシンポジウムや展覧会などの企画が、学生から提案され実現されてきています。今回の経緯に関してですが、もう一つの大学においても美術を学ぶ自分にとっては表現や、美術について考えることがテーマとしてあります。今回は通常のカリキュラムにおいては作ることに重点が置かれているように感じているいたことから、見ることあるいは見せることについて考えるためのきっかけとして、展覧会というテーマを考えました。そこから作り手にとっての作家にとっての展覧会、作家の作る展覧会に興味を持って、今回、お二人にいろいろお話を聞いていこうと思います。お二人は、壁際での活動や、須永さんの場合は、東京造形大学内の展示スペース、今はないのですが農道、あるいはオープンスタジオといった活動を、に関わってこられ、作家としても、作品を発表しながら展覧会を企画したりもしています。そういう形で、今回は、お呼びいたしました。これから、お聞きしていく前にお二人に簡単に自己紹介をしていただきたいので、須永さんからよろしいですか。はい、はい、お願いします。
あ、どうも、末永です。実家として呼ばれてもいいし、いつも同系大で非常勤としてます。みんな知った顔ばっかりなんで改まって話すのもなんか不思議な感じなんで、あんまり時間がないんですごい端折って説明してるけど、僕、作品的だよね。
はい、
そもそもは、大学学生でいた頃に、どうしてもこう油絵っていうか洋画的な絵の描き方に馴染めなくって、そこからこうどうやったら自分にとってこうフィットする絵の描き方みたいなのが作れるかなっていうことで関心を持って、でいろいろやってるうちに、これ卒生の写真なんですけれども、印刷物の網点をそのままこう拡大してでキャンバスに描き写すという作品を作るに至りました。それは何でかっていうと、こう自分がそもそもこう視覚経験として持っているものをそのままどうやったらこう、絵に反映できるかなっていうことを考えた時に、こう自分にとってのこう絵の体験だとか、視覚の経験だとかっていうのが印刷物だとかそういう間接的なものによってるんじゃないかなと思った時に、こうじゃあその状態をそのまま絵にしてしまえと考えて、でまあそういう、試みを始めてみた。ものすごい端折りますけど、それで印刷物から絵を描き始めるっていうことを展開していくに、そのうちに、そのモチーフがそのままこの漫画の、部分になっていて、これは漫画の中のこう髪の毛の表現だけを集めた絵なんですけれど、そんな、作品を作っていました。で、またまた端折りますけれど、でそのうちにね、それまでは絵の内容について視覚経験に沿った絵を作ろうとしていたんですけど、今度はその絵の外形の問題に関心を広げて、絵の視覚の特殊性から離れるというか、フォーマットを、 馴染みのある形にしたもので、僕がよく遊んでいたこのタングラムパズルっていう、正方形を7分割してで、まあ、ネット自由な形が作れる。で本当はあの正解のこう例えば猫とかウサギだとかの形を出題として与えられて、それにどうやってこうその正解にこう形を当てはめられるかみたいなことを遊ぶパズルなんだけれども、まあ、僕の場合はそれを逆に使うっていうのかな。その形で作ったパネルに絵を描いて、でその展示する状況に合わせて自由な形で使えるという作品を作りました。これはあの国分寺のスイッチポイントの個展だった時の写真ですね。この時はこういう具体的なモチーフの形に展開してました。これはまた別の大塚にあるムサコ&ローゼっていう展示の時は割とこう抽象的な組み方を作っています。
あれさん抜けてたっけ、あれさん抜けてたっけ、
これ
さん、
これはね、そう、これで
全部あれ、あ、そう
抜けてて、これで全部使ってる、これは見て、ここにいらっしゃる方はみんな見てるかと思うんだけど、造形台の旧絵画等で展示した時の写真ですね。これは何かすかで、これがほんの先週まで名古屋の、ギャラリーカフェシーソーというところで個展をやっていたんですけれど、その時の現状写真です。これはまた絵の外形の問題からまた内側の問題に戻ってきていて、まあね、一個一個がいろんな作家の、あ、これ、一つの絵には一つの作家しか、入ってないんですけれど、いろんな作家の絵が並べられている状態を描いて、モチーフは、みんなも使ったことがあるかどうか分からないけれど、Google の画像検索で、その作家の名前で検索したときに出てくるあのサムネイルが並んでいる状態をモチーフに。単純にその、いろんな絵が並んでいる状態のこう入り良さっていうのかな、そういうのに気づいたときに、これはもうそのまま絵にしてみようと思ったっていうのが、まあ、僕なんだけれども、これはニューマンですね。今一番新しい。あとまあ加えて、ちょっと変わった展開なんだけど、自分が展覧会をやる会場の、マケットってよく作るんですけど、その展覧会場に作品をどれぐらいに持ち込んだらいいかとか、どういうふうに展示したらいいかなっていうのをこうシミュレーションするために。会場の模型を作って、で実際のこう絵をその縮尺に合わせて、置いてみて検討するってことをよくやっているんだけれども、その会場模型をそのまま、その体積を、パネルにして、でその内装を描き取ったというのが、これがさっき写真見せたスイッチポイントっていうを元にした作品で、今日は、カフェギャラのシーソーの一部の作品ですね。 ところで、とりあえず最初のところまでですが、
はい。お集まりいただきありがとうございます。富山元宏とお話しします。聞こえてるの？あの、先ほど確認しておきたいんですけど、はい、皆さんはデカキさんが多いんですね。
そうですね。
そうですよね。
そうですね。多分そう
ですね。そうですね。はい、多分彫刻家はいないと思うんで、
彫刻家は
そのモードで、僕は彫刻家なんですけども、まあその、大体僕はあの、まあ、彫刻家を出てるんですけども、まあ、大体彫刻家の知り合いもおらず、話をたまにしに来るんですけども、いろんなところで話はするんですが、彫刻家の学生さんはコズという、そういう感じの、作家なんですけども、ですね、まあ、僕はあの、まあ、さっきも言ってたんですけど、僕はあの、まあ、絵画というよりは完全に彫刻というか、まあ、立体作品をずっと作ってまして、まあ、本題に早く入った方がいいと思うので、簡単に見せますと、最初の頃はこういったものを作ってました。僕はですね、もともとはあの人体とかですね、例えば、造形大学館の今、マンズ美術館かな、がありますよね。で、その手前にあの最近亡くなった加藤忠良先生の作品があると思うんですけど、僕はもともと中条さんとかに憧れて、本当は造形大に入ろうと思ったんですね。そしたら、あんまり皆さんに、まあ、彫刻家の学生さんがいないようなので、あえて言うと、予備校の先生に、造形大の彫刻はやめておけと言われまして、むさびがいいぞと。で、運よく2つだったので、むさびに入ってたのが、まあ、この先に至る、まあ、発端だったのかなと思うんですけども。ただですね、それで、これは大学院を出た頃なんですが、人体作品と人体というものが僕の中ではどういうふうに消化、どういうふうにか何とか消化して、自分の作品を作っていかなきゃいけなかったというか、進められなかったんでね。それで、まあ、これ一応なんか僕にとっては人体なんですよ。人の形を何とか、保った、まあ、パテの塊なんですけど、まあ、こういったものが台座にちっちゃくくっついたりするので、まあ、こういう小さいものを作るとこから始め、仕事を始めてます。まあ、こういったものですね。で、まあ、そのうちに、下がですね、まあ、台座の代わりというか、最初は、は大きい、さっきの台座を使ってたんですけども、まあ、こうなるかな。まあ、こういう台座を使ってたんですけどね。だんだん、この台座自体に疑問を持つようになってきて、まあ、こういうふうに、日常のものを、まあ、すごいちっちゃいんですよ、この頃。これはちょっと2000年とか、1999年くらいで、まだまあ、ここにもいらっしゃってるんですけど、この前に任天堂セナー君とやった、スイッチポイントの本郷さんとか、セナー君とか、でも全然、まだ知り合ってないと思うんですね。本当にまあ、非常に孤独な状態で、こういうちっちゃいことを、つまりしまって、やってたんですね。バネとか、こういうのをやってたんですけども、まあ、だんだんこう、その既製品、この下の部分、もうこうなってくると、こうの方がほとんどメインで、上にくっついてるものは何だか分かんなくなってきてまして、こういう、まあ、ついてる人体がもうほとんど消えてくると。で、最終的に消えてしまって、ですね、消えてしまって、最近だと現代美術、東京都の現代美術館のモダニアルというのを出したんですけど、まあ、そこで出したような、そうね、まあ、こういうものに至るというのが、まあ、簡単に言うとそういう経緯なんですね。ですから、僕の中では、基本的にはこう、彫刻ってものを考えるところから、今のこういう既製品に組み合わせるような、立体作品に、まあ、至っている。まあ、それはあまりことさらにこう自分で、まあ、まあ、主張するようなものでもないと思ってるんですけど、まあ、せっかくなんで、まあ、そういうことだということを、この場では言っておこうかなと思います。で、まあ、こういったものですね。で、まあ、これ話をしていいのかなと、だんだん今、 と待ってきたんですけど今回展覧会のことを展覧会を企画するとか作家が展覧会を企画することっていうのがまあメインだということで、ちょっと先に話すと、僕の場合はですね、配布されたプリントの最初にも書いてあるんですけど、基本的にアトリエで組んでもこれ完成品にならないんですよね。大体展覧会最初展覧会の場所を想定して作品イメージを作るタイプなので、実際にアトリエでは材料とか揃えて仮組みはするんですけど、まずねこれ作品だって言える時っていうのが結局展覧会場ですっていうのがあるんですよ。で、どういう話、展覧会場で初めて組み見ることが多くて、そういう意味では展覧会が結構多い方の部類の作家だとは思うんですが、それは仕方がなくて1個先に作るのに展覧会をやらないとしょうがなかったっていうことですね。なので展覧会が多いっていうのがあって、別に展覧会いっぱいしたい作家ではないということで、ではあるんですね。で、あんまり作品を出すしてもしょうがないんでですね、
それっていつからだから最初はだからアトリエで完結した作品だったじゃない、それが最初じゃないと組めなくなったっていうのはいつだったん
だ。でもね、多分でもこの頃からもそうだったんじゃないかな。要するにこの部屋のこの会場の中で真ん中にちっちゃいものがあったらいいなと思って作っていったら、出来上がったとはね別の他の会場にも持っていけるんだけど、最初の時はこれがこの状態ができてないと、見えてやった作品だと言ったから、意外と最初の頃からだったんだけども、ただそれが本当にこう物理的に物理的にも本当に展覧会場がアトリエ化するというか、そういう状態になってきちゃったのは多分2003年くらいですかね。こういうものを作り始めてきたというかな、特に最近は、だんだんでかいものをやるようになってまして、例えばこれは今年もあるんですけど、所沢ビエンナーレというですね、作家の自主企画の、これも後で話に出てくるかもしれないですけど、もう60を超すというですね、大御所たちがですね、勝手に自主企画展を始めてまして、そこにちょっと混ざることがあって、今年も混ざるんですけど、やった展覧会で、これなんか一辺が7メートルのものなんで、当然アトリエでは全く組めなくて、その場で組んでみて、あ、よかった組めたっていう、作品ですね。最近はなんかこういうものに快楽を見出すのか分かんないんですけど、なんかその場で図面だけ引いといて人数集めてその場で組むみたいなことが多いですね。ただこれインスタレーションとかは持ってないんですよ。そこは明言しておくと、その場で組まないと物ができないからといって、それがその現場設置のインスタレーションっていうグレーのものかっていったら、僕はそうではないと思っていて、これも一つの立体彫刻だと。ね、画業の作品というのもあって、こういったものもこれ画業でできたと、四角形なんですけど、これも現場で刺さないとどうしようもないんで、その場じゃないと見えない、分かんない。最近はこういうものが多い。あとは僕だけ言うと、これが現実のタネを出したんですけど、これは未だに自分でちょっとまだ消化しきれてないんですけど、テーブルに実際にあるもの。で、これはもう既製品っていうか、これ自体も実際に使えるものになっているので、使えるものを使って、バラすとそれぞれ色鉛筆とアクリル板に分かれるんですけど、それを組み合わさったときにまだ別の用途になると。今までだと、純粋にただの作品でしかなかった。それはちょっと使えるものにもなり得る方向性のものを作っちゃったっていうことが去年、これも国分寺のスイッチポイントだと思います。 のあったので、それで何なんだっていうのは、僕は未だに分かってないんですね。で展覧会ってもの自体が、そういう意味では毎回フライングをしているっていうか、分かったものを出しているっていうより、やっぱアトリエで完成してないから分からないのか、分かんなくていいやっていうものを結構出してしまうことが、まあ、僕の場合は多いので、新作についての質問はあまりしないでくださいっていうことです。まあ、まあ、とりあえずこんな、うんうん、
はい、あ、ありがとうございます。まあ、作品それぞれのことをもっとお聞きしたいところもあるんですが、とりあえず今回は、まずは展覧会というテーマで、僕の中で展覧会を、場所と時間と主催という3つの、要素で仮定して考えてみようと思います。